愛する天のお父様、私たちの賛美を受け取ってくださり、賛美の中に御座を設けて、今主が住んでくださっていることをありがとうございます。聖霊様がご臨在しておられることをありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。また証の一つ一つをありがとうございます。大村教会のスタートを感謝いたします。また天のお父様、あなたが今日通わせてくださった一人一人を心からありがとうございます。ご臨在を感謝をいたします。予言の言葉ありがとうございます。さらに御言葉に行こうとしております。また特別賛美を心からありがとうございます。イエス様、さらに御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私に語り触れ、ご臨在の聖霊様ご自由に与えてくださって、私たちに神の言葉によって養いを与え、たてがきを与え、主なる希望と祝福のすべてを受けることができるように、とどめ導いてください。語るものが雲まで下ります。主を語ってください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝していただきます。アレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私のため十字架にかかり、3日目の間、主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますけれども、今いろんなことが起こっておりまして、そのことを話すとそれだけで終わってしまいますので全部は話せないんですが、一つはですね、先ほどからやってます浦上天主堂で2月5日に殉教聖火を持たれますが、時を同じくして、浦上キリシタン物語というですね、日本キリスト教会史の下巻の漫画が出ます。で、それはここに書いてある円真子さんの漫画ですね。で、それの推薦文をですね、浦上天主堂の主日祭トップの平野主日祭が書いてくださいました。で、これは急だったんですね。急だったんで、ちょっと難しいかなと思ったんですけども、15日までにはできなかったんですが、21日に書いてくださいまして、電話がありましてですね、教会の方に。で、私が出ましたら、その受付の司祭の方がですね、司祭様、神父様から扱っているので、取りに来てくださいということで行きましたら、浦上カトリック教会っていう封筒にですね、木原様ってね、墨で書いてありまして、それで、私が妻を取ってきてくださったんですけども、それで、中にですね、直筆でですね、こう、達筆な字で書いてありました、推薦文。あんまり達筆すぎてちょっと読みにくいと、読まないと困ったんですけど、でも、よくわかりましてですね、書いてくださいまして、それで、それが帯に出ます。帯に、でも帯の方がかえって目立つかなと思ってですね、帯に出ます。で、帯に出まして、2月3日に発売なんですけども、そして2月5日に殉教聖火で売り出しますけれども、推薦文を、平野新斎が書いてくださったんですね。で、帯に出しましたし、御越新聞にも、それから雲日にも出していいって許可をもらいましたので、新斎直々に。ですから、早速ですね、これ出てます。名前も出してますし、広告もそのうちどんどん出てくると思いますけれども、で、皆さんですね、この本の、すいません。ちょっと文章持ってこうと思ったのに忘れちゃったね。で、浦上キリシタンの信仰の源泉を知るためにも、今回の漫画による浦上キリシタン物語は分かりやすく、とても有益ですって文章で始まるんです。で、途中いろいろ書いてあって、最後に、この漫画物語をもって、浦上信仰の凄まじさを理解することができれば、てんてんてんって書いてあって、カトリック浦上、教会主任司祭、平野勇って書いてあるわけですね。で、書いてくださったんですね。で、これはね、皆さんどう思いますか、特別なことなんですね。ってのは、カトリック教会の中では、もう、浦上教会ってのは、まあ、一番伝統的史があって特別な教会の、そこのトップってことは、カトリック伝統の中ですごい立場のある神父の方なんですね。まあ、大司教はいらっしゃいますけれども、その、すごい立場のある人が推薦するってことは、単に彼が良かったってだけじゃなくて、その立場を持った方なので、わかると思うんですけど、よくね、政治家がですね、首相になった途端、急に、あんまり物言わなくなる人あるじゃないですか。小泉さんはね、平気で言ってましたけども、でも、普通大抵立場が出ると、あんまり物を喋りにくくなるわけです。それは、立場があるから言えないことがある。で、自分がいいと思っても、いいって言えないこともいっぱい出てくるわけです。立場上ですね。で、浦上教会の主任司祭ってのは、そういう特別な、ある立場を持った方なんですけど、その方が言うってことは、これはですね、普通に考えたらすごいことなんですね。ですけど、あんまりそう思ってないみたいですね。すごいことなんです。例えば、私がですね、例えば、秋元牧師が、推薦文を書いてくれたとします。その本を、死の十字架の教会で、売らないわけないでしょ。秋元牧師に推薦してもらいましたと思っていってですね、売りませんって人いませんよね。だから、白野真一さんが書いてくださった推薦文を持っていった本を持っていってですね、カトリックの書店とかカトリック教会行ってですね、これは置いてくれませんかって時にですね、断る人はいないのです。断ったら言えばいいんですね。ああ、そうですか。じゃあ、ちょっと、主日祭に推薦文があるんですけど、言ってきますとか言ったらですね。言ってこと。で、これはありえないんですね。だから、立場がある人が書くってのはやっぱり特別なことなんですね。で、私が実は、16世に書いた時も、ある立場のある人に、ね、浦辻新派言ってくれたら、僕が書くより、その人に頼んだ方がいいからって言ってくださったんですけど、その人は言ったんですね。私が書くと、いろいろ問題、ね、 いんだけど、私が書くと、いろんな人がこう、ちょっとね、こう、いろいろね、なると思うから、ちょっと書けないってしてくれたんですよね。表向きの理由が違うんですけどね。その新聞ではっきり言われてみたいですね。やっぱり、立場があると書けないことが出てくるわけですよね。でも今回その、立場の方が書いてくださったってことは、これは特別な死の手が動いてるってことを感じます、これは。しかも、新聞にも雑誌にもそのことを載していいって言われたわけですね。だから、ちょっとね、死の手の動き方が変わってきてるってことを覚えてください。それをね、先週いろんなとこ行って感じたんですね。全部は言いませんけど、一つは人の動き。人の動きが明確に変わってきたんですね。ですね、日曜日、先週の日曜日のね、夜電話があったんです。一人の方からね。それは、1月6日の長崎カリスマ聖火の時に来てた方。でそれは、シスターに紹介されてきた、大村から来られた、方なんですね。ジョイ牧師と同じ中学校出身の方だそうです。でその方がですね、学年は全然違うと思いますけども、その方が、来られてですね、いたんですけどね。でその方は実はちょっと、カトリックだったんだけれども、大阪に仕事かなんかで行かれた時に、統一教会に入っちゃって、短かったんだけれども、そこから脱出はできたんだけれども、それから15年間聖書を開けなくなって読めなくなったそうです。そしてしかも、ちょっと鬱になってしまったんですね。で、かなり差は長かった。で、一回プロテスタントの教会に行く機会があって、すごく解放されたきたんだけども、その時カトリックはカトリックはってなんか言われてそうですね。その人たちは悪気なく言ったそうですけども、それで傷ついていけなくなっちゃったみたいですね。それで、そのますます鬱が帰ってひどくなっちゃって、ずっと鬱だったそうですね。ね。そして、今回またシスターから連絡が入りまして、来られたわけです。迷った挙句来られたんですね。それで来たんですけれども、こう言われたんですね。電話かかってきて、来た次の日、その人に来た次の日ね、自分から何かが落ちていったって、はっきり分かったんですよ。何かが落ちていくのが。そういうふうに本人があれだからね、落ちていくのが分かったって。そしてね、はっきり、あ、自分は今まで病気だったって分かったんですって。そしてそれから、何にもやる気ができなかったのが、いわゆる、相当の層になったのとは違って、すごく冷静に、いろんなことを自分で積極的にできるようになったんですって。そしてそれで、なんか、あ、本当に今まで病気だったのは、治ったって分かって2週間、本当に生き生きと生きれたんですって。2週間経った時またね、ふーって来たんですって。日曜日に。それで電話かかってきたんです。シスター今電話したら、行った方がいいわよって言われたんで、また電話かかってきて、で、月曜日に来るってことになったんですね。で、日曜日だったの。そしたらですね、月曜日の朝電話かかってきたんです。やっぱり気分が優れませんので行けませんってね。ね。かかってきたの。で、私ね、昔だったら、あ、そうですかで終わるんですけども、今回はね、私は受けたんじゃないけど、その電話入ってましたって話を聞いた時に、すぐにね、あ、これ、押してあげなきゃいけないって来たんですね。押してあげなきゃいけない。助けてあげなきゃいけないって。で、女性なので妻に電話をしてもらって、無理やり呼べってことじゃなくて、電話でいいからで、祈ってあげてほしいって言ってね。で、妻に電話してもらって、電話で祈ってあげたんですね。で、私その時ね、来てもらおうと思ったのに、とにかく電話で祈ってあげなきゃいけないと思って、電話で祈ってもらって、妻が。祈り終わったらね、その人が言うんですよ。祈ってもらってるうちに分かりました。行かなきゃいけないって。今から行きますって言うんですね。これから行ったら遅れますけどって、さて礼拝直前に出ましたからね。これから行ったらもう、ちょっと礼拝途中でなりますけど、それでもやっぱ行かないといけないと思いますから、行きますとか言って来られたんです。で、来た時はやっぱりね、席の途中だったんですけどね、なんとも言えない、なんとも言えない顔してましたよね。でも終わる頃にはまあ普通になってきて、終わった後お話をしてミニストリーをしたんですね。祈り終わったらね、全然表情が合ってた。あれ、元気ながらもなってまた帰ってかれましたよね。はっきりに死に触れられてるんですよね。で、今日曜日ね、家庭教会行かれてると思うんで、月曜日に来られると思いますけれども、これははっきりに、人々はね、でね、その日は実はね、シスターの妹も来てたからね、月曜礼拝にカトリックの方も来られていて、そしてご婦人も来られていて、月曜日しか来られないご婦人も来られていて、杉山教授もセンター試験で月曜日に来られてましたから、月曜礼拝がいっぱいいたんですね、結構ね。これなんかね、予言通りなんですよ。カトリックの方と婦人の方が来るって言われてたんですよね。最初から決断始めた。私ね、最近ね、感動してるのはね、言われたことがここに来てね、20年経ってね、成就し始めてるんですよ。こうずっと大きな流れの中で。いや、面白いなーっていうのがあります。七つ目の教会もそうでしょ。はっきりね、死の大きなってね。そして月曜日ね、北九州行ったらですね、いっぱいあるんで、一つだけね、初めての人がいるんですよ。で、その人はね、何かとね、北九州ついにやりました。路上ライブとコンサートで来た人が教会に来たんですよ。ね。で、結果的には山下恵美さんの大学のお友達だったんだけど、友達だから来たんじゃない。路上ライブやってたら、聞き入ってて、よく見たら、あれ恵美さんじゃん、あれとか言って友達だった。 それから、あっちこっちの路上ライブにちょっと時々来るようになって、お手伝いしてくるようになって、ついに正解に来たんですね。最初から最後までおられましたよね、はっきり。で、まあ、もう救われ、信じてはいたんですけども、コンサートの時ね、信じたみたいですけども、教会来たの、ついに来たですよね。今まで種まきだったのがね、来始めたんですね。で、火曜日、飯塚行ったでしょ。飯塚10月から死に示されて、毎月正解を始めたんです。で、それまではね、ポツ。ポツってね、年に多くて3回ぐらい、下手したらなんか最近はちょっと少なかったんで、いろんな問題があって。ね、でも、エミさんが戻って、10月に1回成果をした時に、はっきりの話が来たんですよ、私ね。なんか、今まで、筑豊と一緒に結構やってたんですけれども、なんか、飯塚単独で毎月やった方がいいっていう話が来たんで、あんまりこういうのはね、言わないんです。やっぱり、行くとね、交通費もいろいろかかるから、ね、会長費もかかるし、あんまり言わないんですけども、今回はなんかね、促しがあったから言ったんですね。毎月しませんか？あんまり携帯にきつかったら長崎から助けをしますからって言ったらね、向こう受けてくれてね、わかりました、結構です、やりますって言ったんだ。で、10月から毎月行ってんです。10、11、12、1、2、あ、1月までね、毎回新しい人が来てるんです。今回も。二つ、他教会からね、来てね、それもちろん他教会ちゃんと行ってんですよ。だけど、カリスマを求めて来てる人たちが毎回来てるでしょ。新しい人が。だから今回新しい人が来るでしょ。で、もう一つはね、教会離れた人が帰ってきたんです。一つは飯塚。で、今回はね、久留米から離れた人がいたんです。ね。その人がね、実家が、奥さんの実家が飯塚だったので、飯塚に戻ってきて、飯塚で今回来ました。久しぶりに。で、神の証を持って、もうはっきり教会離れちゃダメだってわかりましたって帰ってきた。おい、でも聞いたらね、はっきり神様の証、ちょっと時間がないから話しませんけど。面白いですね。毎回毎回ね、人が来始めて。明らかにね、主の手が動き始めて、ぐーって。ありますそれで、柴田でしょね。で、島原ね、昔はね、久屋牧師とね、誰かいてね、で、二人になっちゃいけないから、誰か常に連れて行って三人とかで正解してたの。今回ね、後でゆっくり話しますけどね、ひろしくんとたかしくんっていう久屋牧師の次男と三男がね、両方来ててね、で、伊藤福牧師が熊本からちょっと戻っておられて、その両親も来てまして、全部でね、9人。10人じゃないのはちょっとダメですけど、9人。でもね、ずっと開拓でやってきたでしょ。被災牧師ある時は1人か2人だったんです。やばいね、感動しますよね。やばいね、はっきり主の手が動き始めてるんだ。でね、精霊のね、手はね、神の手が動き始めてる。これほど覚えてください。で、その中で皆さん一人一人の人生の中にもね、家庭の中にもね、主の働きが始まっていくので、主に期待してほしいと思います。それで、ちょっと今日の御言葉いかないと話すしかできないから、説教の中でまたもういくつか証をしたいと思います。今日はヨセフの話です。で、ヨセフに関しては、パッと話しますけれども、今日は途中までね、ヨセフの、創世記の39章のところですが、その前に、ちょっと見ていただきたいのは37章。ヨセフはヤコブの子供です。ヤコブには12人子供がいました。ヨセフは、まあ、11番目と言いましょうか。ラケルの方の子供ですね。レアではなくてね。11番目。そして、ヨセフはですね、ラケルの子供だったこともあって、ヤコブがですね、ヨセフとベニヤミン、特にヨセフは、まあ、溺愛しちゃったんですね。で、面白いのは聖書はね、ヤコブってエサヤに変わった、先週話したように、イスラエルっていう名前に変わったエサヤの祖なんですよ。ね。素晴らしい信仰者なんですよ。だけどね、お父さんとしてはね、ちょっと失敗したとこがある。12人子供がいたんだけど、男の子だけでもね、その、なんだっけ、ヨセフに対してだけ溺愛してるの、どうしてかって書いてある。37章の、ですね、3節。本当は1節から全部読むといいんですが、3節。イスラエル、これヤコブのことです。ヤコブがイスラエルに名前変わりました。イスラエルは、ヤコブは、彼の息子たちの誰よりも、ヨセフを愛していた。聖書って面白いですね。嘘つかないの。こんなこと書いたら良くないじゃないですか。でも、はっきり書いてる。ね。で、それはヨセフが彼の、年寄り子であったからである。年を取って生まれると可愛いみたいですね。年を取って生まれると可愛いみたいですね。年寄り子だったからである。ね。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやった。袖付きの長服、ね。綾織物の着物って書いてありますけど、ヨセフだけ袖付きの綾織物、特別な着物着せてごらんなさい。兄貴たちが面白いわけないじゃないですか、そりゃ。ね。だから兄貴たちが怒るわけですよね。彼の兄たちは、父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。まあ、そらそうですよ。これは兄弟たちよりもちょっとヤコブにかなり非があるような気がしますが、そうだったんですよね。ね。で、だからそうだった。その結果ね、ヨセフはね、どうもね、高慢ちきな子になっちゃったみたいですね。俺は特別だっていうふうに。 ね。なんでそうやるかというと、ね、ヨセフは夢を見るんです。でも時間がないので、かしょって言いますが、夢を見てお兄さんに告げる。で、ますます彼を憎むようになったって、5節に書いてありますけど、どんな夢かというと、6節、ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。夢見たのを聞いて。で、優しくこう言ったと思いませんよ。お兄さん、夢を見たんで聞いていただけますかなんて言ったと思いませんね。兄貴、夢見たの夢。って言って、こういう感じで言ったんじゃないかって思うんですよ、おそらく。雰囲気から行くと。見ると、7節、私たちは畑で束を束ねていました。束を束ねていた。すると突然、私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。束ーって感じで立ったんですね。そしたらですね、見ると、あなた方の束が前に来て私の束にお辞儀をしました。これは腹立ちませんか弟なんですよ。弟が言うんですね、束があったんですけどね、束になって。ね、私の束だけバシッと立った。そしたら、兄貴たちの束が周りに来てね、私にお辞儀したの、ふんふんって感じですね。そりゃ腹立ちますよね。でもいいですか、ちょっと大事なことなんですけどね。夢は本当に神から来てたんです。後に成就します。本当に神から来てたんです。だから、ヨセフがこの夢を信じたことは正しかったんです。ただ、彼の心はそれを受けるにふさわしくはまだなかった。まだ彼の心は高くて、その夢の成就を見るにはあまりにもまだ整ってなかった。でもその夢は確かに神から来てた。で、皆さんね、このもう一つ夢ありますけども、神から来る言葉や幻は本当に神から来てることがしばしばある。だけどそれを受けるにはあまりにもまだ高く傲慢だったり、あまりにも不十分だったりすることがある。で、いうわけですよ。ね、このお兄さんも言ったし、本人もね、思ったかもしれませんけど、不十分だったわけですね。で、私たちもそういう、来たね、わーっと思って、最初はわーっと思うんだけど、そのうち思うわけですね。無理よねって。例えば、島本姉妹がですね、あ、すみません、名前出しちゃった。ま、ルツ前田さんのね、が写真を見たとき、ベスナとパネットの抱っこしてる写真を見たとき、すごい感動してね、救われて間もなかったこともあって、私もカンボジアに来たいって本当に思ったわけですよ。ね。当時56歳。ね。って思ったんですね。そして本当にその時ね、神様からだと思って死んだわけですけど、一週間経って思ったわけですよね。私は年を取りすぎてる。私は病気がありすぎる。無理だなって思ったわけですよね。で、その判断は人間的に言ったら正しいんです。若い人が言っても病気になるし、健康な人がいたって病気なんだから、本当に。たくさんなってますからね。でも、本当に神から来てたんですよ。わかりますか？だから、その後、ね、行って、私話した時に、彼女はその後、教会にしっかり繋がったので、まず熊本で。病気が片っ端から治っていったわけですね。特別に祈ったというんじゃなくて、賛美と神殿の中で、本当に。そして結果的に行くことになったでしょ？私の講演会の4分の3ぐらいは、ルツ前田さんから聞いた話で、あとの4分の1は、下本さんから聞いた話。でしょ？何かっていうと、本当に神から聞いたんです。この時も、夢は。でも、本当に来てたんだけど、それを受けるにはまだ彼の頃は高かったし、整ってなかったんですね。で、もう一つ夢見る。それは何かというと、9節。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼らはまた私の夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を拝んでいるのですと言った。今度はお父さんお母さんまで。ね。で、それをヨセフがお兄さんたち、父兄たちに話したとき、お父さんは叱りました。お前の見た夢は一体何なのだ。私はお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て、地に伏してお前を拝むとでも言うのかってこう、怒ったわけですね。まあ、それは怒るでしょう。で、面白い。兄たちは彼を寝たんだが、で、面白い。寝たんだって、バカにするんですよ。何言ってんだバカって、それでおしまいなのに寝たんだでしょう。神から出てるものってね、本能的にわかるんですね。正直面白いんですけどね、妬まれてるんです。なぜかって、ビジョンをどんどん言うでしょう。例えば、ね。その26センチのアニメをなんだっけハリウッドから出しますってね、何かかるのバカにしておしまいじゃないですか。バカじゃないってそれでおしまいじゃないでしょ。信じないなら、俺信じますよ、本当に出ると思ってますよ。でも信じないならバカなこと言ってるらでおしまいでしょ。なのにね、本当に神から来てるからね、バカじゃないで済まないんだよ。なんか面白くない、なんであんな奴らから出なきゃいけないんだって、このネタ目が来るんですよ。で、皆さんもね、神から来てることを言うとですね、面白い。全然まだ成就しないし、不可能に見えてもね、ただ馬鹿にされておしまいじゃなくてね、妬まれちゃったりすることがあるんです。面白いでしょ、これ。だって、この時ね、だって、ね、妬むことないじゃない、何言ってんだこいつ、馬鹿じゃないかっておしまいなのに、妬んだの。面白いな、でもお父さんは違った。お父さんはね、心に留めていたって。 とんでもないって怒りながら、怒りながらもね、なんかこの夢意味があるんじゃないのかなって怒るのです。皆さんいいですか？神から来るものは自分に関しても、皆さんの周りの人のことに関してもね、神からのものっていうのはね、大切にしてください。今、そんなこと起こりっこないと思えても、そんなバカなと思っても、神から来てるなと思ったことは、とっても大事にしてほしい。いくつかこの後明かしをしますから、奇跡がいくつも起こってるので、ね、大事にしてほしいですね。で、そしてね、ヨセフは、そういう状況の中で、どうなったかというと、お兄さんたちが、12節で書いてあるように、兄たちはシケムで地の羊の群れを飼うために出かけた。お父さんが、ね、ちょっと兄たちが帰るのが遅いから見てきてくれって頼んだ。そしたら、お兄さんたちが、そのヨセフがやってきたりわけですね。あの夢見る者の結末を見てやろうとは言って、殺そうとするんです。殺そうとしたけど、殺すのは忍びないってことで、結局最終的には、いろんなことがありましたが、25節に書いてあるように、イシマエル人の対象に売ることになった。で、その人たちは、銀が20枚でね、面白いんですよ。イエス・キリストがね、ユダに売られた時もね、そうですね。だからね、面白い。銀貨20枚でね、イシマエル人に売られるわけですね。で、それで、イシマエル人は、ヨセフをエジプトに連れて行くわけです。そして、その、エジプトに連れて行った時に、37章の36節で、あのミディアン人は、エジプトで、イシマエル人のことをね、パロの帝臣、その侍従長、ポティファルにヨセフを売った。そして、今日のところに来るわけです。ヨセフね、売られたわけです。ね。ということは、明らかに、まあ、高ぶってた結果だけど、お兄さんたちにはめられたわけですよ。でもこれは高ぶってたから。ね、神があえて懲らしめなんですね。で、なんね、そしてどうなったかというと、これはまず奴隷です。ね、奴隷となりました。一節。ヨセフがエジプトに連れて行かれたとき、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人が、ヨセフをここに連れて下ってきたイスマエル人の手からヨセフを買い取った。奴隷だったんです。で、面白いですね。二節。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運の人となり、そのエジプト人の主人の家、奴隷だったんだけど、主が共にいたからこんな人となって、主人の家にいて、次3節。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることを全てを成功させてくださるんだ。全てを成功させてくださった。すごいですね。奴隷誰もからず全て成功した。で、主人は全然イスラエルの神も信じてません。新約で言えばクリスチャンじゃありません。世の人です。世の人が認めるぐらいの成功と祝福があったんです。何ですか？主が共にいたら、霊的に祝福を受けるのは当たり前ですが、それだけじゃなくて、世の人も認める祝福が伴うって書いてある。そうですよね。だって、奴隷という最悪の場所で、ヨセフは主が共にいたので、主人ってね、新約的に言ったらノンクリスチャンです。新約的に言えばね。これ、一切の神信じてませんから。その人が成功したって認めるぐらいの成功したわけです。で、だから安心して任せるわけですね。何を任せたかと言ったら、4節、それで、ヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ、彼の全財産を先の手に委ねた。お金を任せるってのはね、すごく信頼しないとしないんです、これは。わかられるでしょ？ね。お金を任せるっていうのは。だから、本当に信頼されるぐらい祝福されたんですね。面白いですね。奴隷っていうのは売られたんですよ。ね。イスラエルから随分離れて奴隷として売られて最悪の場所で、すごい祝福された。ところが皆さん、こんなに祝福されたのに、そしてもうちょっと、ご説、主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえに、このエジプト人の家を祝福された。面白いですね。ヨセフのゆえにエジプト人を祝福したって書いてあるから、ヨセフが祝福されたわけじゃなくて、ヨセフがいた家も祝福されたって書いてあるんです。さっきお言がありましたけど、皆さんがね、例えばこれから大村は祝福されるわけですね。ね、シーダイは祝福されるわけですね。ボランティア委員会は祝福されるわけですね。それは継承されてると思いますけど、だからずっとね。ね。ね。町内も祝福されてるわけですね。環境学部は特に祝福されております。本気で言ってますのでね。ね。今休んでおりますけど、リュウ君も観光学部ですし。ね。今ちょっと教会来ていませんけどもね。もう一人いますからね。ちゃんとクリスチャンの人はね。シオン市街のクリスチャンの人はね。で、面白いですね。何が言いたかったらね。主がね、共にいるときにね。祝福が伴うんです、これ、はっきり。わかります？そして、世の人が見てもすごい祝福が伴うだけじゃなくて、その周りにまで祝福が及ぶんだ。ヨセフの家に、その家が祝福されたって書いてあるでしょ？わかります？ヨセフの家に、その家が祝福されたって。で、新しい職場に行かれる方とか、新しい学校に行かれる方、いいですか？高ぶっちゃいけませんけど、へりくだった上で、私には力がありません。でも、私には主が共にいるので、私が、 その学校に、あれその職場に行くことは、その職場のその学校の祝福となるって信じて言ってください。これ高慢でも何でもありません。ですか？私がいないし、私能力あるもんな。私が行きゃ、ね、そらいいやろって、これはダメ。これ高慢ね。そういう意味で、私は確かに足りないかもしれないけど、主が一緒におられるから、神様が共にいるから、私が行くことは、その学校にとって、その職場にとって、間違いなく祝福になる。そして私がいることによって、そこは祝福されるって信じることは、主的なんです。わかりますか？で、これはね、日本のクリスチャン結構弱いんです、この意識が。そんなこと思ったらね、高慢って言われるんですよ。もちろんね、私はすごいのよって、これ高慢ですよ。でも、主が一緒にいるんでしょ？で、主が導いた場所なんでしょ？で、ヨセフなんてこれはっきりね、マイナスの意味で引っ張られていってしまったわけですよ。ね、売られちゃって。ね。だけど、その場所でさえ、奴隷ですよ。奴隷なのに、その奴隷の上に祝福したって書いてある。だから、主が共にいるからなんです。だからね、主が共にいるとき、そういうことが起こるんですね。しかし、ね、サタンも働くんですね。これぐらい信頼されていたのに、もう時間がないので詳しくは言いませんけど、美男子で体格が良かったんですって。その結果、その主人の奥さんが言い寄ってきます。ヨセフはもちろん断ります。そしたら冤罪。ね。可愛さ余ってね、草が100倍。上着だけ取っといて、ね。変なことされたって何もされてないのに言うわけです。その結果、主人は奥さんの言う方の言葉を信じます。それがね、19節。主人は妻が、トトの妻、ね、妻があなたの奴隷は私にこのようなことをしたのです。奴隷って書いてありますね。と言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。燃えたわけですね。これ冤罪ですよ。嘘ですよ。ね。そしてどうなったかと、ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。今度はね、奴隷以下、囚人ですよ。もっと悪くなった。ところはなんて書いてあった。しかし主は、ヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の頃にかなうようにされた。もっとひどい囚人になっても、主が共にいたので、そこの監獄の長が彼を気に入ってくれた。どうしてかというと、ね、そして、監獄の囚人のすべてを彼に委ねて管理させた。なぜかというと、23節、監獄の長は、ヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。なぜか、それは、主が彼と共におられ、彼が何をしても、主がそれを成功させてくださったからである。で今日のところね、どっちにも書いてあるんです。成功させてくださったって。何ですか？あなたのすることを神様は成功させてくださる方なんです。はっきり覚えてください。主が共におられるなら、成功させてくださる方なんですよ。ただ栄光ちゃんと神返して ね、成功させてくださる方なんですね。で、これ覚えててほしいですね。でもね、面白いですね。最初、囚人、奴隷、せっかく祝福されたのにもっとひどい囚人、もっとひどくなる。でもそこでも祝福されたんですね。で、これは来週、この後は来週話しますけどね。そしてこの後に夢を解き明かすんですよね。でこの後は来週話しますけど、たった2節の間に私って言葉が6回出てくるんです。ね。それでね、夢をせっかく解き明かしたのに、夢を思い出してくれないことが起こるんですね。なんでこんな苦しいことを通すんでしょう。ヨセフは神から約束を与えられて確かに偉くなって、みんな兄弟が彼にね、本当にこう、ひれ伏して、ヨセフを通して助かるようになるんです。これは約束なんです。だけど、彼の心は高かったんです。自分でやってやろうと思ったし、自分でできると思った。徹底して砕かれました。神が働かなければ何もできないっていうことを徹底して教えられたんですね。だってこの後に、これは来週話しますけどね、夢を解き明かすんですね。で、普通なら絶対忘れないような夢の解き明かしをするんです。なのに忘れるんですよ。念をしてたのに。あれはどう考えても神が忘れすると思えない。そしてね、ついに念経った後ね、呼び出されるんです。一番いい時に。で、その時面白いんですね。今度はね、お前は夢を解き明かせるのかって言ったらね、私ではありません。神ですと最初に言うんですよ。この代わりを。本当にね、砕かれていったんですね。そのためにね、奴隷となり囚人となったんです。そこを通される。だけど、死は離れなかった。奴隷の場所で、囚人の場所で祝福されて、最後は約束の成就を見る。後半は来週話しますね。で、今日お話したいことはね、私たちは人生の途中でね、主から約束されてるのにね、約束されてることと逆のように思える場所に行くことがある。ね。でもその時に落ち込まないでください。そこでね、神様に感謝してください。主が共におられるなら、そこで祝福が起こります。世の人も認めるような祝福が。確かにあなたね、神が共にいるって。 成功したって書かれてるような祝福が起こりますね。パッていくつか証をしたいんですけども、先週北九州行ってきました。ね、ちょうどセンター試験が終わった直後だったんですね。でね、私ね、北九州行ったらですね、私ね、どうしてもね、二人ね、センター試験ですと思い出した二人は、一人はね、のびゆきくん、鹿児島に行った。彼は現役で地理が得意でね、現役で行ったんですね。天体をしたいってね、宇宙のことやりたいって。で、鹿児島大学で輝いてます。アルバイトしながら教会にも来て、本当に輝いてますよね、賛美リーダーまでやって。で、長崎の時はいつも言ってるように、賛美が終わると爆睡。もうね、もう確信犯でした。寝ることに決めていましたからね。ただ、今はね、正解かなってね、しょっちゅう友達連れてくるしね、真剣に説教聞いてますよね。全く変わっちゃった。ほいでね、大学院に行きたいんですって、ね、言ってましたよね。ほいで、本当に勉強したい。本当に良かったことやったの。でもう一人は慎吾くん、これ北九州。で、彼はね、センター試験失敗したの、現役の時。8月から勉強し始めたの、彼は。夏のキャンプでね、ね、突然ね、霊的に目覚めてね、毎週お父さんを引っ張り出してね、第三年来るようになったの。ところがね、で、センター試験ね、ガーッと100点ぐらい模擬試験上がったんです。模擬試験。そしたら本番大失敗したの。落ち込んじゃってね、電気試験も呼吸試験も落ちたんですよ。それでね、すごいショックでね、彼はね、落ち込んでしばらく立ち直れなかったんですね。面白かった。彼と話してきたんですね。ね、でその後1年経ってね、長崎で1年浪人したんですけれども、その時ね、彼に聞いたんで、私正直に思ってたからね、彼は浪人して成功したタイプ。全然タイプが違う。でね、本当にそう思ってるんです。私も妻も。この1年間長崎での変わりを見てるから。成績もバーンって上がったし、人格的にもすごく成長した。昔はですね、私がこうなんかしててもね、横を平気で通り過ぎたのに、ある時妻が重たいものをね、ちょっと坂道持って上がってたんですって。後ろの方から青年走ってくるんですって。いきなり。でね、誰か分からなかったんですよ。いきなりですって、お持ちしましょうか、重たいでしょ、と言うんでしょ。最初誰か分からなかったら、慎吾くんだったって。で、これが同じ人かと思えなかったってぐらい変わってたってね。これほんの一例。あと、信仰的に全く変わったんですから。本当に来た信号を持つようになったんです。これが私が一番大きいと思ったんですね。で、今回聞いた信号君に、ね、浪人してよかったやろってはっきり言ったんですね。で、おめでとうね、言うんですよ。似合ったってね。はい。あの時失敗してなかったら、えらいことになったと思います。ってはっきり言ったんですよね。ニコニコ笑いながら。でもね、あの時は辛くて痛かったって。もう本当にきつかったって。ね、しばらく立ち上がれなかったって。でも今は、本当に落ちてよかったと思ってるって。本当に言ってましたよね。私自分は浪人してる人でしょ。わかるんです。面白いですね。いいですか？だから落ちた方がいいって言ってません。ごめんなさい。間違いなく信之君は現役で行ってよかったからね。ね、で片一方は北九州に来ましたよね。でどっちがいいって言ってんじゃありません。どういう状況になってもね、神が共におられることが祝なんです。彼はそのね、一年間ね、すごく落ち込んだけど、そこでね、今までないぐらい深く神を求め始めた。信仰も性格も成績も全部上がりました。で、今北九州では真ん中に立って、若者に従えていつも賛美してます。ギターなんて弾いたこともない彼がですね、親父にだけは負けたくないとか言ってですね、安田明を全部弾けるようになってますよね。で、私が弾くとさっとこうね、こうやって弾いてくれまして、PA やりながら弾いてくれたりしますよね。それで、今日かな。先週忘れましたけど、引っ越ししたん。引っ越ししたら、岡田牧師はもうすぐに、引っ越したらすぐにやってきて、家庭電話を始めますから、家庭電話したんですね。ね。忘れましたね。ね。忘れね。わかりますか？主が共にいることが祭殿なのです。で人生にはいいことばかりじゃない。人の失敗の結果、こっちまで話題をこむることがあるし。ね。ヨセフはある意味で人の失敗でしょ。人の、ね、妬みでしょ。でもある意味で自分の傲慢ですよね。両方の面がありますよね。自分の失敗の結果、不本意なところとか、あるいは、ああ、まずいと思うと落ちることもあるわけですよ。でもそこでね、主が共におられると祝福される。もう一つ北九州の話ね。北九州には一人、今後中学3年の男の子がいるんです。この子は生まれつき心臓に穴が開いてました。で、お母さんはそのことの結果、一生懸命になりました。ね。そしてね、マイナスがあるってことはいいことですね。この子のことがあったからお母さん教科離れなかった。そしてこの子はね、中学入った時に言うんですよ、陸上部やりたいって。治ってきてはいたけど、まだ穴が開いてたんですよ。完治はしてない。で、主治医にちゃんと相談してくださいって。ね、主治医が OK を出したらいいと思うけどね、信仰だけで無茶しちゃいけませんよ。主の十字架は信仰に立った教会ですけれども、ですが、お医者さんを否定したり無茶はさせません。しかし、神が言ったら踏み出さなきゃいけない時はあります。でちゃんと主治医に許可を出す。主治医が言ったの、いいでしょうって。 そこまで良くなってたんですね。彼ね、中長距離の選手だったんです。振動に問題があるのに。で、その陸上部強いんです。結構九州代表にもなるんです。60人。陸上部60人。強くなかったら60人集まりません。60人の陸上部のキャプテンでした。駅伝の選手。あるんですか？振動に穴があるんですよ。そして今回なんと、世界陸上に出たことのある人が監督をしている陸上部の公立の学校があるんです。すごく強い学校が、北九州に。そこに、スポーツ推薦ですよ。まだ合格してないからこれじゃいないんですけどね。スポーツ推薦もらいました。もらうこと自体がすごい戦いなんですけど。でね、今度真剣にやるからね、祈ってくださいって。で、スポーツ推薦もらえたんです。振動に穴のある子がね、中長距離の選手でね、ちょっと強いんだけど、本当に強い。わかるでしょ？世界陸上出たことのない人が監督ってことは、そういうことを、単なる夢じゃなくて、本当に狙えるわけですよね。そこの学校にスポーツ推薦をもらって、受けようとしてね、登場に乗ってください。面接と作文だけなんですけども、ご自宅がないようにお願いしますって言ったんですよね。お母さんは違うの。お母さんもすごいですね。通ると思ってるんですね。今までもハードな練習だったんだけど、高校に入ったら、ちょっとレベルの違う学校なんで、ハードな練習だと思うので、とても心配なんですって聞きながら、その前に通るってこと言わなくていいのかなと思ったんですけど、すごい信仰ですね、お母さんね。だから、でもね、祈りました。祈りながらね、感動したんですよね。で、この子はね、正解の旅ごとに来てたんです。問題を持ってるから。大会の前、必ず真剣に乗るんです。弱さがあるってことはいいですよね。主が共にいるでしょ。逆転ですよね。だって、世が認める祝福でしょ。しかも神の栄光でしょ。ないですか。主が共にいるなら、最悪の場所は祝福の場所に変わる。主が共にいるなら、神の、ね、技が現れてくるんです、これ。ね、どうぞそれをね、覚えててほしいと言います。で、他にもですね、最後にもう一つだけ。ね、これで終わりますから、もう一つだけ、すいません、ちょっと遅くなってね。すごく嬉しいことはこの前の日曜日の午後あったんです。何かというとね、電話かかってきたんです。私、ね、教会に。島原の被災牧師から。ね。で、めったな人が電話かけてくれないかけてきたから、何かなと思ったらですね、言うんですよね。嬉しそうな声で、弾んだ声で、ヒロシとタカシが洗礼を受けました。次男と三男ですよ。ね。で、ちょうど先々週やったね、記念会で、ちょうど島原ので来られてたので、私が言ったんですね。今度ね、息子さんたちに洗礼のことをきちんと聖書から話されたらいいですよ。そして本人たちを受けたいという時に授けてあげるといいですねって言って、で、正解かなんかの時でもできたらいいなと思った、私は。そしたらね、次の日曜日ね、次男も三男も礼拝にちゃんと来たんですって、最初からね。そして礼拝終わった後にいつも礼拝準備祈祷を桑岡副牧師と一緒にやってて、お祈りしてるんだけど、促しがあったから聖書から二人でね、洗礼のことを丁寧に話したんですって、ずっと。真剣に聞いてて、最後に洗礼受けたいって聞いたら、受けたいって言ったんです。いつ受けるって聞いたら、今でもいいのって言うから、もちろんいいわよ。使徒行伝ですね、これね。ね、今でもいいよって。で、受けるってことになってね。で、二人で、だなしの好きな歌はなんか難しかったそうけど、みんな歌ったそうです。ね。三秒といいから臨在する時泣き始めたそうですね。で、面白いのはね、被災牧師が島原に行って、初めての受洗者と二人目の受洗者が、親子断絶して、かからないでくれって言われていた、次男と三男坊が、最初の受洗者と二番目の受洗者になったんですよ。で、聞いたらね、証がすごい。最初次男坊が走ったんですって。ね。で、三男坊がその次証するの、三男坊の証がね、僕は十字架を信じたので、今までいろんなことがあったけど、全部十字架を信じたら益になって、プラスになるって言うから、これから僕の人生は全部益になっていうことを楽しみにしていますって十字架を、そういう証だったんですって。で、次男坊ってのはものすごく人と話すのが苦手で、人前でのがものすごいな。キックボクシングやってるんですけどね、格闘技してね。仕事はブロイラーね、鶏肉のね、やってるんで、趣味でキックボクシングやってる人なんですね。で、人前で話すのはすごく苦手なんで、見るからにそういう感じじゃないですか。そしたらね、言うんですって、もう一回貸し出してくれって。すごいですよね、出てきて、なんてあったね。僕は今まで人と話すのが大の苦手で、どうしても人とうまく付き合えなくてストレスだらけだったって。でも、教会に来てから、母であり、お母さんである、お母さんのところに来て、何でも話せるようになって、エス様を知って何でも語れるようになって、もう今ストレスが全然なくて、本当に明るくて楽しいと言ったんですって。それ聞いてね、お母さんボロボロ涙出たそうですよね。 ほいでね、水曜日、島原生が行ったでしょ。仕事で遅かったの。ね。本当は明石で歌ったのはね、ちょっと遅くなったから、桑岡さんがされて、セオトメッセージ終わった後の途中で来たの。ほいで面白いですね。特別賛美。ね。私、二人でしてくれると思ってたの。ね。二人でその楽しみ待ってたらですね、被災牧師が真ん中に立つの。ほいで、こっちに高志くん、こっちに広志くん、こっち次男さんな、双子だからね。ね。ほいで、マイク持って前から歌いたかったって、二人ともマイク持つの。ね。それで、わあ、さっき選んでくださった死の犬の前に、私は死の正常ではね、三人でね、お母さんマイク持たずに。それがね、アカペラなんですけどね、お母さんがね、嬉しそうな顔してるんですね。行くやろ、せーのとか言ってせー、歌うんですよ。はっきり言ってね、ちょっと恥ずかしくて、二人は。恥ずかしいんだけど、真剣に歌ってました。ね。まだちょっと恥ずかしかったこともあって、そんな上手くなかったんでもね、涙が止まらなくなったんですよね。三人でね、歌ってたんですよ。でも島原の地っていうのはいいですか？被災さんにとって悲しみの地なんです。死にたいと思った地なんです。わかりますか？そこに神様を使わして、そこである期間一人でずっと礼拝をしたんです。そこで神様と共にいたんですね。そしたらね、今こんな祝福が返ってきてる。それでね、ご長男にも今ね、まだちょっともうちょっと探します。手が伸ばされ始めつつあります。次のドラマが楽しみですよね。言ったでしょ？ドラマは続きますよって。本当に続いてるですよ。もっと続きますよ。主が共にいるとき、主は祝福し、成功させてくださるんです。ヨセフは、自分の高ぶりとお兄さんの妬みのゆえに、奴隷になりました。でも祝福されたんです。奥さんが縁台で、囚人になりました。もっと悪くなった。でもまた祝福されたんです。ですか？どんな最悪と思える場所や失敗だと思う場所に行ってもね、主が共にいたら、そこで祝福が来るんです。成功させてくださったって書いてあるんです。だから、神様は私を成功させてくださいます。そしてこの後は来週話しますね。この後、ヨセフはね、逆転してね、語られた言葉の成就なんですよ。約束の成就を見るんですよ。ある期間徹底して砕かれますが、ね、約束通りのことが起こるわけです。で、神の言葉や幻っていうのはね、すぐ成就しなくてね、こっちもね、ふさわしくなかった人はとことんやられる。だけど神の言葉と約束は必ず成就します。それだと覚えてください。そしてどんな場所に行っても主が共にいるとき、主は必ず祝福してくださるってことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。ヨセフはきっと高かったんだと思います。そしてお兄さんたちに妬まれて奴隷として売られ、その次には囚人となりました。しかしその中でヨセフは本当に主が共にいて、行く場所行く場所で祝福を受け、神様の素晴らしい恵みをいただいて成功したことを感謝します。そして最後は約束通りにことが成就します。私の人生にも自分の罪や高さや失敗の上にとんでもないところに置かれたりすることがありますし、自分は良かったんですけど、人のいろんな事柄の結果話題を被ってしまうこともあります。でもどんなところに行こうと、何が起ころうと、主が共におられる限り全てが義として働くことをありがとうございます。イエス様、主が共におられる限り私たちは神様の祝福と勝利を見れることをありがとうございます。私たちが賛美と感謝を絶やさないで、いつも共にある人の中で栄光を見、御神の教会にしっかりと留まって、いつも共に人と共にいて神の祝福を見ていけれるように導いてください。あなたの褒めたたえます。感謝します。と短く癒しのためと解放のためをお願いしますので問題があったら備えておいてください。また、短く悔やだめをしたいと思いますので、罪がある方はそれを悔やだめてあげたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのかって、今主に大胆に素直に、自分のことでも家族のことでも友人のことでもいいですので、体の問題、病気の問題、また心の問題、それ以外にも仕事や学校の問題など素直に主に大胆に求めましょう。イエス様、一人一人が手を置いているその場所を、思い浮かべているその方、願っているそのことに関して具体的に手を伸ばして、今癒しと解放と解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる。乗れ乗れ乗れ。左 の痛み、関節の痛み、腰の痛み、背中の痛み、キリストによって完全に治る。耳鳴りをイエス様って消えてなくなる。恐れと不安、そこから来ている不眠症、ここにいる人ってのも、ここにいる人の家族でしょうか。イエス様って召せる。息子さんの中にある不眠症と恐れ、イエス様って召せる。消えてなくなる。癒されよ、癒されよ。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。豊かなあなたの癒しと解放を与えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。感謝します。新しい事柄に踏み出すことを恐れてはなりません。私はあなたと共にいて、そのことを豊かに祝福しようと称せます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。